聖書と福音の時間です。幸せになるための科学的な方法があるそうです。人のためにお金を使う、毎晩感謝なことを3つ書く、新しいことに挑戦する、青い色を見る、目標を設定する、毎日6時間の睡眠、通勤は20分以内、幸せなふりをする、などなど。幸せについて聖書は、御言葉によく通じた者は幸いを見出す、主により頼む者は幸いである、と語っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は、ラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。実は私は高校時代、ロックにハマってバンド活動をしていました。バンドの名前はレイラと言いました。これは私が惚れ込んでいたロックギタリスト、エリック・クラプトンの代表作です。その頃のギター小僧たちにとって、クラプトンというのは憧れの的だったのです。ところが彼の私生活は、決して憧れの的となるようなものではなかったのです。酒と薬物と自堕落な女性関係で、彼の人生は本当にボロボロだったのです。そして落ちるところまで落ちて、ついにアルコールを断つための専門病院に入院を余儀なくされてしまうのです。それは1987年のことでした。彼の自伝によると、入院したリハビリセンターでイエス・キリストの存在を実感する体験をしたというのです。このリハビリセンターの中で自分の内側に何かが起こったと彼は言うのです。無神論者なら単なる気のせいにしてしまうかもしれないが、自分にとってはそれ以上のものであり、戻るべき場所を見つけたと彼は言うのです。その場所のことは、これまでも知っていたが、自分が戻れると信じることを必要ともしなかったし、欲してもいなかった、とも書いてあります。それ以来彼は、朝にはひざまずいて助けを買うため、毎日必ず祈ってきたし、夜には与えられた人生に感謝し、特に酒に溺れることがないようにと、神に助けを祈り求め、また感謝する、その思いを表明してきたのだというのです。ところでどうして戻るべきところを前から知っていたというのでしょう。彼は幼少期において主に祖父母の手によって育てられたのです。そしてその頃地元の教会に通って聖書のメッセージを毎週聞き続けていたのです。一見聖書と何の関係もないように見えるロックスターも幼い心に神の言葉をたっぷりと聞く機会に恵まれていたのです。だからいざという時、彼が叫び求める神は、人が作った宗教の神々ではなく、人間をお作りになった創造主なのです。今日は聖書の第一行目をご紹介しましょう。はじめに神が天と地を創造された。ここから三つのポイントで創造主なる神様についてお伝えしましょう。一つ目のポイントは、創造主なる神はこの世界の第一原者であるということです。実はこの一行目の言葉はこの世界の成り立ちを最も正確に語る言葉になっています。はじめに神は天と地を創造したというのは、神は時間と空間と物質という三つのものを同時に、しかも互いに関連し合うものとしてお作りになったと語っているのです。はじめとは時間のことです。天というのは空間のことです。地というのは物質のことです。それを始めたエネルギーは神から出たものだと主張しているのです。ところで、今このラジオを聞いているあなたの目の前には、ラジオという物質が存在していますね。しかし、ラジオが存在するためには、存在するためのスペース、つまり空間が必要なのです。物質が存在するためには空間がなくてはならないのです。しかし、物質と空間があっても、それはいつ存在するのかという問題があります。今存在している場合、今という時間が 必要なのです。つまり物が存在するためには、物だけではなく空間と時間が同時に必要なのです。神はこの時空物を一つの連続体として創造されたのです。しかも連続体であるがゆえに、この三つは互いに影響し合っているのです。例えば物質の密度が大きくなると空間が曲がります。時間もいつも同じ速度では流れていないことが分かっていますね。重力や光の速度によって影響を受けるのです。光のスピードで進むロケットで宇宙旅行すると、そのロケットの中で流れる時間はゆっくりになるのです。これは相対性理論によって説明がつくことです。つまり時間と空間と物質はそれぞれバラバラに独立して存在しているのではなく、互いに連続する被造物なのです。そして聖書の第一行目に意味軸も時空物の連続体は同時に創造されたのだと宣言されているのです。これはすごいことだと思いませんか？すべての物事には原因があるのです。時空物を連続体として存在させた第一原者を聖書は神と呼んでいるのです。第二に神は原因を持たない創造主だということです。時々世界を作ったのが神だったら、神は誰によって作られたんですかと質問なさる方がいます。しかし神は原因と結果の法則を作った方なので、自らはその法則に縛られずに存在されるのです。昔黒澤明という名映画監督がいました。とにかくすごい完璧主義を現場に命じる監督で、黒澤天皇という異名まであった人です。赤ひげという映画では、医者の赤ひげがタンスを開けるシーンがないのに、引き出し全部に薬草を入れさせたのです。虎の映像を撮るときには、ベンガル虎を持ってこさせるんですが、痩せていて黒沢監督の気に入りません。こんなんじゃ映画のイメージは台無しだ。もっとでかい虎を連れてこいと言うのです。そこでスタッフは3ヶ月かけて、虎に思いっきり餌を食べさせ、巨大虎に太らせたと言われています。ところで、彼の撮影現場では、朝の9時から夕方の5時までと決まっていました。どんなにスケジュールが押していても、黒沢監督は夕方5時になると撮影をスパッと打ち切ったのです。なぜでしょう？朝9時から撮影を開始するための準備は朝の5時からです。そして後片付けは夕方5時に終わっても夜の11時までかかるんです。黒沢監督は準備で働く人のことを考えて5時でスパッとやめにしたんですね。9時5時がチーム黒沢の鉄則だったのです。ところが時々9時4時や10時3時になる時もあったんですね。なぜでしょう？黒沢監督がそうしたいと言えばそうなるんです。9時5時のルールを決めた黒沢監督は、そのルールに縛られずに変更する権威があったのです。それと同じく、原因と結果の法則を定めた創造主は、自らはこの法則に支配されない存在なのです。神は誰によっても作られた方ではなく、自ら存在しておられるお方なのです。第3に、はじめに、天と地と時間を神が作られたとき、人間はどこにもいなかったということを言いたいのです。つまり、神が天と地を創造したとき、神は人間の助けを全く必要とされなかったのです。アダムと一緒に力を合わせて世界を作ったのではありません。神は人の手を全く借りる必要がありませんでした。人が神を助けたり、支えたりすることは全く必要のないことなのです。全知全能の神が弱い人間を当てにするはずがないからです。人が世話をしなければならない人の手で作られた偶像の神々は人間を助けることなどできません。ただ、 天地創造の神だけが本当にあなたを助け、あなたの問題を解決することがおできになるのです。そしてこの究極の神から離れているということこそ人生の究極のトラブルなのです。どうぞあなたも創造主なる神を認め、イエスキリストによってあなたの作り主のもとに立ち返ってください。心からお勧めします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。